皆さんおはようございます。今日は、この前に示してある通り、自分と他の人の徳を高めると題して、第一コリントの14章の10節から20節のテキストからお話をいたしたいと思います。でこの14章を見てみますと、40節からなっている章でありますが、これはかなり多くの説を持っていると言わなければなりません。その中で高めるという言葉が6回出てきます。コリント人への手紙の中で徳を高めるという言葉は全部で7回出てきますけれども、その6回がこの14章に集中しているわけであります。で、ですからパウロにとっては徳を高めるということが最終的な判断の基準であったことがわかります。で、ここに載っていない7つのうちの1つは10章で語られていますが、そこは偶像の神に捧げられた肉を食べても良いのかどうか、その判断が求められているところであります。パウロはやはり他の人の徳を高めるかどうか、それが判断の基準であることを示しているのであります。10章の23節修法には載っておりませんけれども、ここにお示しをいたします。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りませんと書かれております。私たちはキリストの十字架によって罪から解放され、うちにおられる御霊の導きで自由に生きるものとされております。そこで私たちは他の人と自分の徳を高めるのかどうかを判断の基準としていかなければならないことがわかるのであります。徳を高めるの徳はですね、広辞苑によれば品性のことであると書かれています。ですから徳を高めるとは、私たちの判断が他の人の品性に良い影響を与えて、その人の品性を高めているかどうか、また自分自身もその言葉によって、自分の発した言葉によって品性が高められているかどうかを問うこと、それが徳を高めることということができるのであります。先ほどの偶像の神に捧げた肉を食べてよいのかどうか、これは一つのことを想定しております。一人の人のことを想定しています。かつては小さい時から偶像の神に仕え、そしてその捧げた肉を食べてきました。しかしある時に主イエスは救い主であることが分かって、そしてイエス様を信じて新しく生まれ変わったところの一人の方がいるとしましょう。その方が偶像に仕えてきた時の、その肉を食べる時に自分の良心が痛むということがやはり起こってくるわけであります。そのことを踏まえてパウロは その人がその場所にいるかどうかが判断の基準となりますと述べるのであります。自分がその肉を食べることによってその人の良心が傷つくならば食べないようにしなさいというのがパウロの判断でありました。その人のことを大切に思うならばその肉を食べないという結論が出てくるとパウロは述べるのであります。今日のテキストでは礼拝の中で他の人がわからない言葉、すなわち異言で祈ることが問題となっています。そのように賜物を間違って使うときに他の人の良心は大きく傷つくのであります。ですからそのような賜物の用い方は他の人の徳を高めることにはならないのであります。この14章の10節から12節を引用したいと思います。今日の修法にも載っておるところであります。お読みいたします。世界にはおそらく非常に多くの種類の言葉があるでしょうが、意味のない言葉など一つもありません。それでもし私がその言葉の意味を知らないなら、私はそれを話す人にとって異国人であり、それを話す人も私にとって異国人です。あなた方の場合も同様です。あなた方は見たもの、たまものを熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるために、それが豊かに与えられるよう熱心に求めなさい。このように書かれています。大事なことは、他の人のことを大切に思うことです。その判断が相手の品性に影響を与え、相手の品性を高めることになるからです。先日、教会の礼拝を長く休んでいたある男性の方にメールを打ちました。実はその方は病院に今入院していることを知ったからであります。それでその方に聖書の御言葉を書き、その病気についての資料の内容を伝え、その病気は治る病気であるから心配しないようにとメールを打ちました。しばらくしてその方から返事が来ました。御言葉に励まされました。しばらく教会に行けませんが、祈りと御言葉と気力、体力を維持しながら過ごしたいと思いますと書かれてありました。それに対して再び私は礼拝の説教で聞いた言葉を彼に送りました。私たちは離れていても互いにキリストの体です。離れていても同じ礼拝の一員です。このことを覚えてお過ごしください。で、この言葉を送りました。この言葉は実は私が礼拝の説教で聞いた言葉です。その言葉によって私の品性は高められ、その聞いた言葉を送ることによって、その男性の方の品性も高められたのであります。この14章の3節にはこう書いてあります。ところが、この2項あります。はこれ聖書の言葉じゃありませんね。この四角このところから、ところが予言する者は徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。聖書の言葉は この予言の一部なんですね。ですからそれを人に話すことは予言を語ることであります。説教は私を動かし、その言葉は他の人をも動かすことができたのであります。説教は確かに予言の言葉であります。ですから説教者は説教を予言の言葉だと思って語らなければならないのであります。さて、他国の言葉で語る異言についてパウロの結論は14章の7節から17節から19節に書いてあります。18節を抜きましたけれども、この前に示している通りであります。あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。教会では異言で1万語話すよりは、他の人を教えるために私の知性を用いて5つの言葉を話したいのです。これはこの当時の教会の混乱の中で話された言葉ですね。自分は異言で祈るので本当に自分は感謝してるんだと。しかしパウロは、あなたの感謝は結構ですが、他の人の徳を高めることはできません。いや、むしろその良心を傷つけることになります。はっきりと述べております。心に御言葉の処方箋の著者である日野沖夫さんは、その彼の著書の中でこう述べております。で、今日の修法にですね、私はこの言葉を引用いたしました。修法の説教の用紙ということで、この修法の右側のちょっと下の方ですね。人生の目的は品性の完成です。徳を高めるとは、自分と他の人の品性を高めることです。御霊は弱い私たちを助けてくださいます。御霊の実は喜び、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制をもたらすからです。これはガラテヤの5章の22節ですね。もたらす、皮が抜けてますけども、そういうことですね。で、この日野沖夫さんの心に御言葉の処方箋という本の中で、人生の目的は品性の完成です。がん哲学外来は出会いによる気づきと訓練の場、その中で悪い性格ではなく良い性格へと品性を磨いていくことです。本当の希望は苦しみにあった人にしか生まれないのではないでしょうか。そしてその希望は失望に終わることはないのです。で、この方はがん哲学外来ということを抱いておられて、お医者さんですね。その中でこういうふうに、人生の目的は品性の完成である、そのように言い切っています。ペテロは手紙の中で第二ペテロの一章の19節をお示しいたします。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。確かな予言の御言葉というのは、これは聖書の言葉です。私たちは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていく。聖書は予言の言葉なんですね。それに目を留めていくことが私たちを正しく導く方法です。このように書かれているわけであります。コリント人への手紙の中で、この同じ第一コリントの手紙ですね、その中で この御言葉、予言の言葉と言いましょうか。それがコリント人への手紙の10章の13節、私たちが見てきた箇所でありますけれども、こう書いてあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に遭わせることはなさいません。むしろ耐えるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ここで人の知らないもので、試練は皆人の知らないものではありません、この言葉は、私たちが会っている試練はどこかの誰かがすでに経験をしている。だから神は必ずあなたに脱出の道を備えてくださっていますと、予言の言葉を持って私たちに語っている箇所であります。先日ある方から強い勧めを受けて、パスワードまで教えていただいて、ある学術会議の特別講演をビデオで見ました。今日は修法の右の一番上に書かせていただきました。それで、ホームページにアクセスして、ID 番号とパスワードを入れれば今日お話しする二人の方の両方ともビデオで見ることができます。で、二人の女性の方でありました。その学術集会には全く関係のない、それぞれが追われた試練について語られた二人の方の言葉でありました。どちらもその内容、講演の内容は素晴らしいものでありました。そのうちの一人の方について今お話をいたします。で、その方はですね、伊藤真奈美さんという右手をなくして、その後看護師さんになって、現在35歳で神戸100年記念病院のに勤めておられます。で、その様子ですね、この方ですね、ちょっと見にくいかかりませんが、右下の方にこの右手をなくしておられるんですね。この方は交通事故で片腕をなくし、その後看護師になられたんですね。で、当然ですね、義手を持って、看護師としての働きをしておられますね。その後北京、ロンドンのパラリンピックに出場されて、水泳選手として出場し、入賞まで果たされた。そして現在は二人の娘さんのお母さんである。さらに片腕でバイオリンを弾かれたのであります。で、この方が最後に言われた言葉がやはり印象的でありました。ここに前にお示しいたしましたが、こうその方は言われました。人は人に言えない心の傷をみんな持っています。悩みを持っている。家庭のこと、近所のこと、職場のこと。それを知ったとき、私は悲劇のヒロインを演じるのはやめようと決心しました。私の家族のために、私を助けてくれる人のために、私はこれからも前に向かって頑張ろうと思いました。人は皆それぞれ人に言えない悩み持っている。そうだ、そのことをこの方は自分だけが悲劇だと思ってたけども、みんな持っている。私も心当たりがあります。そうですよね。その方がもうやめようと、悲劇では自分だけだと思うのはやめようと決心をしたと言われたこと、これは素晴らしいことだと思いました。先ほどの御言葉は どこかの誰かが常に苦しい経験をして脱出をしている。そして悲劇のヒロインを演じるのをやめようと決心をした。このことを私たちは知りました。神の助けを受け、御霊を内に宿している私たちは、試練は皆人の知らないものではありませんという事実に目を向けなければなりません。試練からの脱出は、それゆえに神は必ず備えてくださっているということを確信しなければなりません。そして私たちはこの御言葉、先ほどのコリントの11章13節の御言葉、必ず神は真実な方ですから、耐えられないほどの試練を合わせることはなさいません。耐えれるように試練とともに脱出の道を備えてくださっていますという、この予言の言葉を私たちは信じなければならないのであります。それが大人としての考え方であります。それが大人として考えることなのであります。最後にこの14章の20節を前にお示しいたしますが、お読みしたいと思います。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。私たちは他の人の徳、自分の徳を高める生き方をしていかなければならないのであります。